ラジオゼミナール。この時間は高崎経済大学の先生にお話を伺います。お相手は大江京子です。今回は先週に引き続き経済学部准教授板垣智弘先生です。それでは先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回はですね、先生のご専門である数学についてたっぷりお話を伺いました。先生は趣味や特技ですとか、あとお休みの日にしていること何かありますか？
そうですね、趣味は、アニメを見たり、カラオケに行ったりすることです。あとは旅行に行くのも好きです。
いろんな趣味がありますね。
そうですね、
旅行だとどういうところが好きですか？
旅行は飛行機で行く場所は割と好きで、といっても大体沖縄に行くことが多いんですけど。
泳ぐんですか？
泳ぎはしないですね。ちょっと泳ぐのは苦手なんでもう景色を見てのんびり過ごすのが結構楽しみだったりします。
そういう旅行に行くときはもうお仕事を忘れてリフレッシュですか？
リフレッシュするときもあるんですけど、なんか気が向いたらちょっと考えてる問題をまた再び考え出すみたいなことはあったりします。
環境が変わったらいい解き方がひらめいたりとかってありますか？
あ、時々あります時々あって、方法みたいなのがこうやったら解けるんじゃないかみたいな構想が出てはくるんですけど、実際にやったら大体失敗するっていうことは多いですね。結構失敗ばっかりしてるんで不屈の精神っていうか、そういうのがある人はちょっと向いてるんじゃないかなとは思いますね
じゃあ先生も結構メンタルは強めですか？
いや、メンタルはそんなに強くはないですねひたすら同じ問題考え続けるとかそういうのは好きなんで、そこがメンタル強いと言われれば強いのかもしれないですけど。
私福山雅治さんのガリレオが大好きなんですけれど、数学の先生ってみんなあんな風にわーっと公式を書いて考えたりするんですか？
そういうこともあるとは思うんですけど、ちょっと他の研究者の人がどんな雰囲気でやってるかみたいなのは、ちょっとあんまり見てるわけじゃないんで分かんないですけど、僕の場合だと、書いて、板書でもいいし、その紙の上に書いてでもいいんですけど、書きながらちょっと考えたりするっていうのはしょっちゅうやってますね。
じゃあ実際全然違うってわけじゃないんですね。
ちょっと公式バーッと書くっていうのはなかなか想像しづらいんですけど使えるその道具というか、実際にどうやったらできるかみたいな試行錯誤をするときにこう紙に書いたりとかっていうのはよくやってる感じですね。公式っていうよりかはもう解くためのその雰囲気というか、なんかあがいてるときに書くみたいな、そんな感じで書いてたりはします。
そしてアニメがお好きなんですね。
そうですね、比較的アニメはよく見ます。毎週。
毎週結構じゃあ頻繁にいっぱい見てるんですか？
そうですね、ちょっとあんまり言うと怒られるかもしれないんですけど4、5タイトルぐらいは毎シーズン見てるような感じです。
いっぱい見てきて一番のおすすめアニメって何ですか？
最近のではちょっとないんですけど、昔のものだと、コードギアスっていうそのロボットアニメは結構好きです。個人的に好きなのは伏線がいろいろあったりするんですけど、なんかこの伏線はいつ回収するんだろうみたいなのを、思ってたら最後の方でちゃんと伏線を回収するっていうのがあるところは割と好きです。ちょっと僕伏線を知らずにそのまま見たりすることが多いので
回収されたらすっきりしますよね。
そうですね
さあ、それでは改めて先生の専門分野を教えてください。
はい、数学で分野としてはその大数学の細かい部分で関論表現論です。で、ざっくり言えば足し算と掛け算が定まっている集合間というんですけど、その間に関する研究をしている分野になります。
環境の間なんですね。
そうですね、まあ、輪っかっていう意味での間の方の意味合いにはなります。
はい、足し算と掛け算の集合体なんですか。
そうですね、まあ、ちょっと考え方としては、まあ、具体的なものを例えば整数全体とか実数全体とか足し算と掛け算がもう決まっていて、まあ、どういう性質を満たしているかみたいなのがもういろんな性質は満たしているはずなんですけど、掛け算する順番どっちでもいいとか、あと足してから掛け算するのとバラバラに掛け算して足すのは同じですとか、まあ、そういう整数全体とか実数全体がこう持ち合わせているような、まあ、性質だけをちょっと抽出して、まあ、その条件を満たしているようなものをまあ考えましょうっていうのが、まあ、考え方としてはあります。まあ、その状態でできる話っていうのはもう整数全体でも成り立つし、実数全体でもまあ成り立つような話っていうふうにして、まあ、ちょっと性質だけを抽出して一般的な話をしましょうっていう内容の一つになります。
そして先生が今最も力を入れている研究テーマは何でしょうか。
テーマだけ言うと、
はい、
ホッホシルトホモロジー次元の有限性についてです。
初めて聞きました。ホッホシルトホモロジー次元。
はい、ホッホシルトは人の名前で、まあ、その人が作った、ホッホシルトホモロジー群とかコホモロジー群っていうのがあるんですけど、まあ、そのホモロジーの方のホモロジー群のところには、まあ、ちょっと番号みたいなのが振られていまして、それぞれに空間が出来上がっていくんですけど、まあ、その空間が番号上になるほど、まあ、上になっていって途中からその番号上になったら全部空間がゼロになるみたいな、そういう時をまあ有限だというふうに思えば、まあ、どんなに上に行ってもゼロにならないような空間が常にありますっていう状態があるのが、いつなのかみたいな、そういうのを考えるのが、まあ、このテーマになります。
それはどんなふうに研究していくんですか。
まあ、ちょっとまた違う言葉が出てくるんですけど、
はい、
考えているその間っていう足し算と掛け算が定まっているような集合の中のさらに特殊なものとして、まあ、多元間と呼ばれているものがあるんですが、それを点と矢印を使って、その点と矢印を使うとその多元間みたいなのを表現し直すことが、まあ、条件はいっぱいあるんですけど、点と矢印だけのグラフを使って表現することができるんですが、まあ、そのグラフの特定のその形みたいなのがあると、そのホホシルトホモロジー次元っていうものが無限大になったりとかするっていう、そういうそのグラフの条件、
はい、
正確にはちょっとクイバーと呼ばれるものなんですけど、それの まあ、構造に着目して研究をしているという感じです。
調査の方法ってデータ分析とかいろいろあると思うんですけど、基本的にはいろいろ読んで公式に起こしてとか、そういう感じなんでしょうか。
そうですね、まあ、公式に起こしてというか、データ分析みたいなことはほぼやらないんですけど、まあ、いろんなその具体例を計算してみて、まあ、それに共通している性質みたいなのを抽出して一般的に言えるかどうかを、まあ、証明したり、まあ、できるかどうかは分かんないけど証明するみたいなのを、はい、やったりはしてます。まあ、その際いろんなその他の人がやっているその研究の道具を使ったりして、っていうのはよくやってますね。どれが使えるかみたいなのを探すのももう研究にはなると思うんですけど。
ああ、そこからなんですね。
そうですね。
さあ、それではですね、先生の今後の展望や挑戦したいことなどを教えてください。
まあ、研究の方だと、まあ、論文読んでいくのもあるんですけど、今自分が抱えている、まあ、ちょっと小さい問題を、まあ、解いて解決したいっていうのがあります。挑戦したいこと、 まあちょっとヨーロッパあたりに旅行に行って、なんか歴史的な建造物的なものをフラッと見て観光してみたいですね。挑戦というよりかは、単純にのんびりしたいっていう意味で旅行は国内じゃなくて、ちょっと海外の方に旅行に行ってみたいなっていうのはあります。
いいですね。リフレッシュできそうですね。
そうですね。
ラジオゼミナール。今回は数学の研究をされている経済学部准教授、板垣智弘先生でした。板垣先生、2週にわたりありがとうございました。
どうもありがとうございました。